CMV の時の避難 の基準ありますよね、はい、でまず今回のような核実行はやはりチェルノブイリに学ぶしかないじゃないですか、はい、でチェルノブイリの時はもうバス何千台を使って子どもたちを避難させてますし、で避難基準というのも、まあ後になってできたんですけども残念ながら、はい、チェルノブイリ事故の5年後にできた法律なんですが、はいはい、年間5ミリシーベルト以上の地域は避難、はい、強制避難、まあ、避難の義務ということで避難させるんですね、はい、で年間1ミリシーベルト以上の地域に関しては避難の権利を認めて、で避難費用の保証と住宅の提供とお仕事の斡旋と、それからお医者さんに行った時の費用の保証などをしてるんですね、はいは
い、それでも十分ではなかったという見方もあるし、遅かったっていう意見もよく聞いたりしますけれども、それでも日本よりは対応されていたということですよね。
もうびっくりすることに日本より対応されてたんだなって、今は本当に振り返って、いろんな行政がやった施策を見ると、福島市や郡山市は避難の義務が生じているチェルノブイリであれば、はい、
本来ならば、
はい、
ですから割とそれこそ情報が本当に国民の隅々にまで全部行っていたかどうかわからないような国柄であるにもかかわらず、それと比べても日本の対応は悲惨っていう、お粗末っていうこと
ですね。そうですね。除染に関しても、チェルノブイリの事故が起こったのが4月の末ですけれども、はい、5月にはもう通りをずっと除染して除染車が走っていたって聞いたんですよね、
はい、
グリーンピースの同僚が日本にこの間来てまして、
はい、
で街路樹なんかも落ち葉なんかがとても線量高くなるので、お掃除が、
はい、
大変な人数をお掃除除染に従事したと聞いたんですけども、日本では3月の事故が起こって、で8月の末に除染に関する基本的な考え方が出されて、今除染の実験をしているという段階なので、非常に遅いなという感じがします。学校に関しては、
はい、
5月末の段階で校庭の線量が1マイクロシーベルト以上、これも放射線管理区域以上ですけれども1マイクロシーベルト以上だったら国 の支援のもと表土を剥ぐということが行われていますので、学校に関しては先で、ただ表土を剥ぐだけじゃないので、もう壁から屋根から中から一番本当に周りとか境界線、
はい、
フェンスとか網とか、そういったものを全部取り替えるようなのが必要な学校もありますから、そういった保障が本当心配ですね、
もうすごく埃が舞い上がっているようなところでこう砂をずっとかき集めているっていうのを見ると、新たにまた舞い上がってっていうのがあるんじゃないかっていうふうに思ったりしましたが、
全くその通りで、その間さすがに保育園とかは子どもたちを園外保育にしたりしてますけど、高校とか中学とかは学生さん、生徒さんを校内に残したままそういった作業をしたりしてたんですよね。
校舎の中で授業をしているそのさなか、校庭でそういう作業が行われている、
はい、全くおかしくて、もう一旦の生徒さんたちを線量の低い学校いっぱいありますし、廃校もいっぱいありますし、
はいはい、
そういったところで、授業を受けさせて、で除染が終わって検証をして、安全だ、しかも通学路生活圏含めて安全だっていうことになってからね、
はい、
戻ってっていうことが大事だと思うんです、
はい、
で食品基準のことなんですけれども、日本では今食品の基準の改定が見直しを行われているんですが、
はい、
例えば日本の牛乳は大人も子どもも関係なしの、まあ、日本には子どものための基準っていうのがない、別個の基準がないんですけれども、
はい、
水道水だけ直後にあったんですが、
はい、
食品に関してはなくて、でウクライナでは子どもは40ベクレルで大人が100ベクレルとなってるんですよね。
牛乳に関しての放射線量が、はい、ジャガイモが60、日本の500と比べるととんでもなく低いですよね。
そうですね、100倍ぐらい強くならなければ 丈夫に育てなければいけない。
こういう水準を設けていながら、まだでもウクライナの子どもたちは内部被曝の症状に、
実は当初から厳しい、はい、基準ではなくて、避難基準もそうだったんですけども、はい、当初は緩い基準だったんです、はい、でだんだん低めていった。だけれども、はい、その結局放射線関連の疾病が増えてますし、
はいはい、
それを繰り返すことないですよね、
はい、
日本はそういった経験を踏まえて、厳しく厳しい基準を設定してほしいですよね。
チェルノブイリ、ウクライナがそうするべきだったと思って今やっていることをどうしてそのまま見習わないのかというふうな思いがしますね。
そうですよね。で実際緩い基準であるがために、日本の基準緩いからやっぱりこの食べ物買うのやめた方がいいかしらっていう風評被害が起こるんですよね、
はい、
厳しくしていれば、
はい、
日本の基準厳しいからこの買っても大丈夫ねということで、東北地方の、はい、食材も買って買うお母さんとか買うお父さんとか、
そうですよね。ですから本当にいろんな意味での影響がとても大きいということになりますよね。早く本当に専門家の意見を聞くことはないんですか？
政府ですか、
はい、
政府専門家の意見を聞いて、
はい、
審議会とか、審査会とか
結構やっていますよね、
はいはい、
でそれこそもう拍手を送りたいような児玉先生の
そうです、ね、
お話とかありましたけれども、そういうことがすぐに反映はされないんですか？
そうですね、まず食品基準とか決める審議会などでは、委員会などではそういった先生方を決めるのが、
はい、
結局政府ですから、
はい、
政府が引き出したい結論をおっしゃってくれる先生方を示されているということもあると思うんですね。なのでやはり国の中ではなくて、例えば国会とか、うん、児玉先生を呼んだのは国会ですからね、
はい、
いろんな国会にはいろんな参考人呼べますから、
はい、
ここ政府外で基準を決める委員会ができると、その基準を決めるというか、その諮問ができるというか、
はい、
いいと思うんですけどね。
いろんなシステムにまだまだ問題は多そうですけれども、先ほどの除染の話なんですが、例えばそのセシウムなどが積もった土を今度どこに持っていくのっていうことも問題だと思うんですが、
実際今回調査した学校では、
はい、
もう保育施設でも、
はい、
敷地内に穴を掘って埋めてるんですね。で特にその政府の方からはここにお立ち入り禁止にするしなさいとか、
はい、
子どもが入らないように目印しなさいとか、そういう指導も全くないんですよね、
はい、
木を植えちゃダメだとか、
はい、
でビニールシートで上に、まあビニールシートで覆ったりしてるんですけれども、
はい、
まず汚染した土は国が責任を持って引き取って集中管理するべきですよね。
ですよね。
子どもがその幼稚園児、乳児が触るかもしれないところに埋めるというのは問題外ですよね。
ですよね。
でこれからどんどん除染が進むと、どんどん汚染土とか、あと落ち葉とか、
は
い、
い
ろんなものが生じてきます、
はい、
でこれを一刻も早く管理地を決めることですよね。今は、
はい、
国では市町村、地方自治体に一時置き場を、
はい、
作ってくださいっておっしゃってるんですけども、
はい、
国が何月何日までには最終的な処分の場所を決めます、
はい、
なので安心して作ってくださいって言わない限り、
はい、
一回置いてしまったら自分のところにずっとあるんじゃないかと思うと、
はい、
一時置き場に関しても反対運動を起こりますよね、
はい、そうですね、
はい、なので国が、こちらに置きますということを早くコミットして、早く宣言してすることが大事ですよね。
そうですよね。そうした申し入れをグリーンピースではなさっているんですよね。
そうです。31日に、
はい、
まずまだまだ学校、また生活圏含め安全なレベルではないので、
はい、
避難を促進してくださいということと、まあ、広範囲に避難希望の方には避難の費用の保証と住宅の提供等などの行政サポートをしてくださいということ、はい、それから合わせて女性に関しての提言をさせていただいて、 管理場所、汚染土の管理場所については一刻も早く責任を明らかにして、ということを提言しています。
はい、これはどこに、
実はその時まだ総理大臣が決まってませんでしたので、はい、総理大臣宛てに出させていただきましたけれども、はい、これから新しい総理大臣に、はい、改めて訴えていくことになると思います。
本当にそんなことしてる場合じゃないよ、なんかクラス委員の選挙を見ているようで本当にもどかしかったんですけれども、もっとすることいっぱいあるのにさっさと決めてくださいって思いますよね。
そうですね、事故が起こった時、こういう大事故が起こった時に政府が一番取り組まなければいけないのは、はい、被害者の保護なんですよね。はい、でそれに集中してやってればいいと思うんです。なんか集中する場所が全然違くて、はい、被害者がどんどん取り残されている、はい、でこの状況を打開するにはやはり福島の人だけじゃなくて全国の人が福島の状況に心を寄せて、はい、発言していくことだと思うんですよね。で今回も本当にもう政治は本当に飽き飽きしちゃうっていうか、うんざりしちゃう、飽きててしまう状況かと思いますけれども、はい、やはり選挙できちんとした政策を行ってくれる人を選んでいかなきゃいけないですよね。でみんなもうこういうの政府を選んだのも自分たちですよね。
そうですよね。